東日本大震災から復興へ向けて歩み続ける福島の仲間たち、そんな仲間たちをつなぐ壮大なプロジェクト、7人のキャラバン隊メンバーが県内各地から生放送でふるさと福島の絆を探しつないでいきます。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りします。今日はこの時間キャラバン隊メンバー小林俊正さんですね、ハンマー小林くんでございます。呼んでみましょうか。小林さん。
はい、鏡田さん、はい、そしておっかんさん、関さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、はい、お願いしましょう。
じゃあ鏡田さん、今週のですね、うん、絆キャラバン太鼓の絆というテーマでお送りしているんですけども、
はいはい
はい、実は私も太鼓演奏の経験があるんですよ。
あれ、そんなこと言ってた？本当？
今日初めて多分言ったかもしれないです。
あるの経験が、
はい、はい、地元で、はい、もう小学校からずっとやってきていたんですけども
ほう、
なんで今週とっても僕だけですかね、テンションが上がりっぱなしなんですよ。
いいじゃないですか。
いやー、あの太鼓の音いいですよね。
いやー、そうですね。
心に響く感じの、はい、さあ、そして今日は実は母心のお二人がとってもお世話になっているという方にですね、はい、お話を伺います。
いらっしゃるの？
はい、山木屋太鼓山猿のメンバーで代表の遠藤元気さんにお話を伺います。遠藤さん、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします
分かっちゃいましたか？
いや、分かっちゃいましたじゃないよ。私らが習ってる先生ですよ、元気先生。
若様ですよ、
若様
です。
若様よ、若様。え、
元気先生、若様っていうの？
若様と呼ばれております。
なんか知らんけど、うちのおかんがね、武将に例えんだよ。
あ、そういうことね。うちの若様、何やってらっしゃるの、若様。ダメよ、仕事しないと。
どういうこと？若様、言われていますけども。はい、あの太鼓の魅力ということでちょっと仕事を途中でやめて
しまいました。大事大事。
もう若様ぴったりの、本当にもう美形でいらっしゃいます。もう僕の顔とは全く違う別人でございますね。さあ、そして、今私たちはですね、山木屋太鼓の皆さんの練習場所にお邪魔しているんですけども、立派な太鼓が目の前に2つ置いているんですけども、こちら遠藤さんにちょっとお聞きしたいんですが、こう小さい方と大きい太鼓2つあるんですが、まずこの小さい太鼓っていうのはどういう時に使う太鼓ですか？
はい、大体メロディーのベースになったり、本当にみんなをしっかりと引っ張ってくれる役割の太鼓です。
じゃあ実際に太鼓叩いていただいてよろしいですか？はい、お願いします。いや、この心にこう突き刺さるというか貫くようなこの鋭い音。さあ、そしてこの大きい方の太鼓、こちらは、
はい、一般的に宮太鼓という中ぐらいの太鼓なんですけれども、だいたいこれで動きをつけたり、曲の中の動きを担当するような太鼓になってます。
はい、じゃあこちらもちょっと音を奏でていただいてお願いします。いや、このドシン、ズシンとくるような音。いや、素晴らしい。こちらの太鼓を実際に演奏しまして、イベントなどで演奏しているんですけども、実際にそちらの演奏の方も聞いてみたいと思います。演奏、今聴いていただいた演奏、こちらはテーマというか、タイトルは何でしょうか？
山木屋太鼓山猿のオリジナル曲で、猿飛びという曲になります。
猿飛び、まさに山猿のテーマにあったこの曲は、これはどなたが制作されたんですか？
僕の方が作曲しました。
演奏だけなく作曲もされるんですか？
作曲の方もやらせていただいて、自分のこれからにつなげていきたいなと思って作ってます。
この曲を作るにあたってどういう気持ちで作られてるんですか？
ふるさとの山木屋の自然をイメージして、作ってるのがほとんどになります。
この山猿という、グループの名前にもそのふるさとの思いが込められてるというふうにお聞きしたんですけども。
はい、 山猿のチーム名の由来はですね、地元に生息する山猿からつけたんですけれども、まあ人里に降りてきて悪さをする山猿たちなんですが、まあそうなってしまったのも何か私たち人間にどこか原因があるんじゃないかということを考えて、山猿というチーム名をつけて、地元の自然を愛していこうという気持ちを忘れずにということで、山猿とつけました。
いや本当山木屋太鼓は本当に全国各地いろんなところで太鼓の演奏されてると思うんですけども、実際にその太鼓を演奏していてこう大変だなと思うことってありますか？
大変っていうか、終わった後にもう本当に息が切れるぐらいのものになるのできつい時はあるんですけど、それ以上にお客さんの拍手だったり打ち終わった後のこう気持ちいい感じだったりっていうのが残るので、本当に大変っていうよりはもう楽しくてしょうがないです。
実際にその演奏している太鼓を聞いていて、お客さん聞いている方から何かこう声をもらったりとかしますか？
本当にこう良かったよとか、素直にこう見てて涙が出ましたとか、そういったことを言ってくれるお客さんがいるので、そういうのも自分たちが太鼓をやってる励みになっています。
川俣町の山木屋地区は現在も計画避難区域に指定されているわけですけども、皆さんこうバラバラで大変なこといろいろあったと思うんですけど、やっぱりこの太鼓一つの音を聞くことで元気もらった方っていうのはやっぱりたくさんいるんではないでしょうか？
はい、まあ震災以降いろんなところで演奏させてもらってますけれども、そういうふうに言ってくださる方本当に多くいらっしゃるんですが、逆に自分たちはそういった方々から励ましの言葉を受けて、逆に自分たちが励まされて、やっているところですね。
あと山猿ではその障害を抱えた方にも太鼓の指導されているという話を聞いたんですけども。
はい、僕が働かせていただいている職場が知的障害者の方が働いている滝の型事業所めぐみというところなんですけれども、そこの利用者さんたちが、太鼓の練習をして、イベントにも参加させていただいています。
いやこの演奏だけではなく指導もされているということで、太鼓をやっていてよかったなと思うこと聞いてもいいですか？
はい、本当地震があってから当たり前のようにあった太鼓ができなくなって、避難先で太鼓の練習ができて、本当にバラバラになってたメンバーだったりとも、太鼓があるからこそ練習だったりイベントでこう集まって、一緒に演奏ができるっていうところで、本当太鼓をやっててよかったなと思います。
太鼓を通して皆さんが一つにつながるということですよね？
そうですね、まさに絆だと思います。
さあそして、9月30日にイベントがあります。その先ほど説明していただいた伊豆太鼓の方々が福島第二中学校を学校体育館で、演奏するイベントがありますので、ぜひ皆さんお聞きください。金見さん、母子のお二人、
いやでも素晴らしい演奏でしたね。
はい、
やはりね、これ母心が教わってるっていうのもすごい話ですけどもね。
さすが若様、しゃべりも立つね。
お話お上手でしたよね。
今日もね、稽古ありますんで、後でね、若様よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。失礼します。
はい、ありがとうございました。
はい、今週はですね、その太鼓の絆ということでお届けしています。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りしました。